かけた才能を見せる30の放送。そのうち、才能は好きなことが何か存在しない。あなたは才能という言葉を聞いて何を連想しますか？おおよそ特別なことを持っているのではないでしょうか？他人に選ばれた先生に恵まれた人、生まれつき常に抜き抜けた能力を持っている人、非常に上達な早い人、素晴らしい技術を持った人、こうした他の無心であるかのような秀でた能力のことを才能と思っていませんか？確かにそうした意味の才能もあるでしょう。しかし、それは特殊です。今まで珍しい能力ということであり、今は天性の才能と言われている能力のことです。ここでいう才能という言葉は天性の才能ではなく、個性ともいうべき能力のことを指しています。才能は一人一人が必ず持っているものです。見つけるものであり、ただそれを生かしているかどうか見つけないことなのです。では、その一人一人が見つけるものは何か？好きなことです。才能というのは最初からあるわけではありません。ある一つのことに一人続けて努力した結果、能力のことを言うのです。何でもいいですが、人生の大半のことに集中すれば、誰よりも生きていた能力を見つけることができます。料理を作るのが下手な人でも仕事として毎日料理を作っていると必ず料理上手になります。いくら車の運転だけでも、タクシーバイバーのような朝から運転し続けていると運転がなくなります。頭が悪くても、受験勉強の何か人格学生のように勉強会をしていれば必ず頭が良くなります。初めに怖いから問題などではなく、何を覚えたいなく努力し続けることができたが、最も重要なのです。ここで一点こそ指摘をしたいことがあります。飽きずに泣き続けることに想像であるものではありません。やっていれば必ず苦しい刺激料理からやっていても、普通になるし、運転からしていても、万年にない、勉強からやっていても、ストレスがたまります。だったら、何をやっても、結局必ず苦しないから同じことだ。そう思ったのではないですか。確かにそうです。何をやっていても、最後には刺激なくて、つまらなくなり、最後は出てしまうでしょう。人間ですから、当然のことです。しかし、例外が一つだけあるのです。最後に気づき、磨き、生かしている人は、この例外に当てはまります。それが好きなことです。好きなことに関してでは、唯一自分から努力する必要なく積極的になり、それはそれを刺激しても面白くなります。特別に自分が生かしたくても、勝手に体が動き始め、やっていてストレスになることが、それ最初に最初になります。他の作業は、違い最悪、努力という気持ちですが、必ず気を止めないから、どんどん到達して最後には才能と言われるほどの能力まで変えられるのです。どういう能力でも才能になります。ただ、才能と言われるかの力が進んで、必ず進むかどうかの問題なのです。才能とはある努力を長期間にわたって続ければ、誰しも見つけることができてしまいます。ただし、必ず進むができるというのは、何でもそうであるわけではなく、好きなことしか必ず進むしないということなのです。才能という能力の能力を解き明かしていくと、好きなことだったという原点にたどり着きます。世の個人たちだけでなく、スポーツ選手や学者、会社経営者などの同じです。初めから特殊な才能があったわけではなく、好きなことを長く続けられ、素晴らしい能力まで磨き上げることができたのです。私だって同じです。たくさんの時、文章を書いていますが、初めから全く能力があったわけではありません。好きなことからやっていて長く続けたらどうなったというだけに過ぎないのです。書くためにはたくさんの読書が必要で、それに小さいことが好きであるゆえによくも読んでいたのです。決して苦痛ではありませんでした。ただ楽しかったし、もっと続けたいと思うだけでした。決して勉強していたわけではなく、たくさん好きで読んでいたし、物事の真実を知ることが好きでした。たくさんの本を読んで遊んでいたという感覚です。私としては全く勉強している感覚がなく、むしろ遊んでいる感覚であり、疲れたところを読もうとしてしまいます。実際に本を読んでいる場合には、疲れが消えていき、元気になり、ストレスが解消されます。だから、必ずし、あるような能力を引き上げることができたということなのです。好きなことをこのように遊んでいれば、嫌でも才能が身につくということです。あなたの才能も同じことになります。才能を探す前に、まず好きなことを探すことです。あなたが今、日常生活の中で好きなことを探しましょう。なぜ好きなのかという理由は、考える必要はありません。好きな理由はなく、やっていて、それが自分にやっているから気持ちよくなりません。初めは大したことないじゃんと考えられることでも、あなたが面白いと感じれば結構です。必ずしますから、いずれ正しくうまくできるようになります。好きなことをするならずつ上手になる才能になる。一つでも好きならやっていて面白いと感じることがあれば、あなたの才能の原点です。こんなこと大したことないよ。別に自慢することでも何でもない。人の役に立つことはないよ。そんな声が聞こえてきそうですが、実際に好きな関係ないはずです。意外にあなたが彼でこそしていることが才能のようなのです。好きなことを見せる。隠れた才能を見せる30の方法。その2、得点も気にしない。偏差値も気にしない。楽しい気持ちになって集中する。途中でつまずきやすい位置があります。得点、点数、偏差値です。自分の客観的な評価を見える数字にしてしまうことで、やっぱり自分の能力の物差しにできます。誰でも最初からうまくできるわけなく、得点や結果は目を当てられないようなものになります。ならば練習していても、なかなか上達しないこともあるでしょう。好きなことからうまくできるやろうと思われがちですが、好きなことと得意なことは違います。得意なことは自分に適している能力であり、あらかじめ最初にある能力です。こちらの方が才能らしく聞こえるかもしれません。しかし、あなたが磨くことは得意なことより好きなことを見返しです。得意なことを磨くようになれば、その分好きなことを回しましょう。得意なことを磨くことが上達もあるでしょう。途中でやめてしまっては、どんなに上手くてもすべてが当たり前です。なら最初からなすべて好きなことを見るよりも、僕したほうが賢い才能です。時には得意人に強いと思われたから、かっこよく見られたから、と人を気にしてはいけません。人が何と言おうと自分が楽しいから、お元気にするのです。続けていれば、恥は開けても、いずれ必ず上手にできるようになります。一つのことに集中して、長期間の努力と言えるようにすることが、得意なことより好きなことの方が上回ります。子供が遊びに夢中になっているような感覚がいっぱいでしょう。いい加減にしなさい、もうやめなさい、と他の人が言うから好きなことで遊んでいれば、自然と必ず仕事がするのです。特典や結果は気にしないようにする。隠れた才能を見せる30の方法。その3、人を気にして、していることは本当の好きではない。才能を開花する前に自分の好きなことに気づく必要があります。本当に好きなことを見せていれば、この才能は半分開花されているのです。ここから本当に喜べる好きなことが、まだあの目で前の状態でも大丈夫です。しっかり水をやり続ければ、いずれ必ず目を出し、開花する日がやってきます。しかし、好きなことを見せるのが大変なのです。人は人を気にする機能です。手際や身を先に考えてしまいやすい状態です。これが意外な落としになります。例えば、好きなと感じていることでも、実は他人から尊敬されたいからやっていることがあります。人からすごいと言われることが大変で、自分の好きと勘違いしてしまうケースです。手際や身を見まじったことは本当の好きとはいません。人を気にした行動です。見分ける効果的な方法があります。今あなたが潜んでいることがあるとします。もしこの世から人がいなくなっても同じように続けられるかどうか想像してみましょう。無人島で一人になっても同じことをするかどうかです。人がいないため当然止めてくれることはありません。誰からも認められることなくすごいかっこいいと話しかけられることになります。それでもあなたは続けることができるかどうかです。極端な例ではありますが、だからこそ確認しやすいのではないでしょうか。もしそれでやめてしまうなら自分のためではなく人を気にした行動をやる証拠です。本当に自分が楽しいと思えることなら人がいなくなっても続けることができるはずです。人のためにやっているわけではなく自分のためにしていることですから人がいなくなっても関係ないのです。もし私が無人島にいたとしても同じように何のためにしているだろうという哲学的なことは考えているでしょう。想像するにおそらくプラッタ一応いつのためにして大変な心が飛んでいると思います。人がいなくなっても関係ありません。私にとって好きなことですから続けることができる自分が好きと感じていても、どのくらいまで本当に好きなのかはなかなか分かりにくいものです。好きは好きでも、どれがいい、強烈に楽しいと感じられる好きな才能の正体からです。本当に好きなことかどうか思われるポイントはどこにあるのでしょうか。それはあなたが間違えても、喜べるかどうか考えます。間違えていないましたり、痛みが込められたりしてくるなら本当に好きなことはありません。自分が好きと感じていることは、他人のことは関係なく、自分にはなかったりするため、痛みが込められるわけないのです。間違ってしまえば、なおさらです。好きなことは間違えても、自分の向上につながることだと分かっていますが、嫌がすることが楽しみになります。心の内は、もっと上手くなる。やった。このようにつまずきや失敗を喜べるはずなのです。間違えても喜んでしまうことがあなたの本当に好きなことです。うまくしても楽しいし、間違っていても楽しい。こんな楽しいことだけが本当に楽しいというものなんです。私は時々お客様からご自宅の報告を受けることがあります。しかし、嫌がするということはなく、それをとても嬉しいことだと感じます。間違っていることを指摘されるということは、そこを直せばもっと良くなるということですから、喜んでしまうくらいのです。間違っても喜べることに気づく。隠れた才能を見せる30の方法。その後、意識的に言っていることは本当の好きではない。本当の好きは無意識にやっている。好きなことは意識的に言っていることはありません。無意識的に言っていることです。無理やり自分を通りさせているのではなく、考えても何に勝手に体が動いてしまい、そうしてしまうことです。知らず知らずにそうしてしまい、自分でもそうしていることに気づいていないくらいです。例えば、ダンスを踊ることが好きな人がいたとします。その人はかっこいいことで人から尊敬されることの目的ではなく、こうした人はいつも無意識的にそのことを考えてしまっています。無意識に立って踏んでいたり、いつもダンスのことを考えていたり、生活の中でもダンスに結びつかないかないかを探しています。頭の片隅にダンスという文字がありそのことを考えているので、当たり前に取り付いていかないのです。知らず知らずにやってしまっていることと、その人が本当に心から求めているということです。いつもそのことを考えてしまうのは、いつもその人のことを考えているということは、それだけその人のことが好きだということです。少子になるためにわざわざ努力をしますか？わざわざ意識をしますか？無意識のうちにその人のことを考えてしまい、その人のことしか社員がいなくなります。少子になるためにつきと無理やり意識するのは本心ではありません。あなたが考えないことが本当の好きです。知らず知らずに考えてしまうことを見せる。隠れた才能を見せる30の方法。その6、 競争はしない。一時的には効果があっても長続きはしない。自分の好きなことすなわち才能を磨くときに何かと競争してはいけません。競争すると自分のペースが崩れてしまい自分ではなくなります。どのくらいの時間にどのくらいの集中でやればいいのかは本当は自分が一番よく知っています。しかし他人との競争を意識し始めてしまうと負けてないものかと余計なアクセルを踏み込んでしまうことになるのです。車の運転と同じように隣の車と負けてないものかとスピード争いをしていると交通事故につながります。余計な競争心は常に自己の勉強です。自制心を失う瞬間です。私も自分が本を書いているときは書くようや書いている時間のことの錯覚を得ることはありません。というようにしないようになりました。しない方が自分らしくて集中できることに気づいたからです。立つことや数字だけに意識が向いてしまい、せっかくの前にある文章をそのまま集中できなくなってしまったのです。もはや目的が楽しみではなく、ただ立つことのみ何も目的がない味方になってしまったのです。何を言いたいですか。競争に意識が向いていると余計なことで精神力を削ってしまうことになり、精神的なストレスも大きくなってしまうのです。確かに競争は一時的には良い効果をもたらします。それはあくまで一時的な効果です。人生を見せていただくのは競争は悪くなる最悪になるのです。受験では競争をすると勉強が悪くなります。勉強は悪くなるのですが、大きな成績になることがあっても長期的に追いつくことはありません。最後は楽しむことであって競争することではありません。競争は短期的に効果があっても長期的には注意が必要です。常に自分のペースを一番の気にして物事を進めていくことです。勉強に必ず読書や趣味も仕事も同じです。自分の未来や成長に合わせたペースでなければ吸収できることも吸収できなくなるのです。競争はやめて自分のペースで進める。隠れた才能を見つける30の方法。そのならどうせはもっと楽しめるかともっと真剣に考える。ただ能力で終わらせてしまう人と才能を開花させることができる人もいます。この深いの違いは見た目ではわかりません。あることを一点に集中しているならばどちらも同じです。しかし決定的に違う点があります。その人が何を思い打ち込んでいるかです。ただ能力で終わらせてしまう人はどうせはもっと上手くなるかと考えています。もっと上手になろう、もっと向上しようと上に伸びていることに集中しています。常に闘争心が燃えていて目を輝かせています。いい意識が雰囲気が漂っているため人も寄りつかなくなります。それに対して才能を開花することができる人はどうせはもっと楽しくなるかと考えています。精神的な充実に充電を置いています。結果という数字ではなく精神面の充実に興味を持っていますから楽しくて仕方ありません。才能を磨くためには継続が重要です。どんなに才能もやめてしまってはいいがありません。やめてしまえば才能の根も潰れます。結果や数字から見ているとやがてストレスに変わります。楽しめることが進んだり次はやめたくなってしまうのです。才能を磨きを目指している人のほとんどの人がここで詰まります。元々数字に記憶されていることに原因があります。数字の解説でそれに集中するのは悪いことではないように思います。しかし楽しめなければ長く続かず全部になることは目に見えています。才能に関しては常に続けられるように考え方を変え打ち込む必要があります。続けられるポイントは一つしかありません。楽しめること、これだけです。結果より走ることを楽しみましょう。結果ではなく走ることに充実感を得れば大きな才能に成長します。結果や数字より楽しむことに集中する。隠れた才能を見せる30の方法。その8、コンプレックスに才能が隠されている。コンプレックスには才能の中の性が隠されています。かっこいいところを見せたいと努力するより、かっこ悪いところを見せたくないという努力の方が力強い原動力になります。人にはそれぞれのコンプレックスがあります。太っていること、英語が苦手なこと、力が弱いことなど、確かにです。人によって何も違いますが、なりたくないという反発の力は大きな力を生みます。自社は引き寄せる力も強いですが、反発する力も強いのと同じです。太っている人は痩せたいという気持ちが強く、力が弱い人は強くなりたいという気持ちが強い。体を治す人はもともと体が弱かった人が多い傾向があります。体が治る人は体を治るとは思いません。もともと体が強さに加えることがないため欲求が強いです。英語の教師も英語がつらさに話せる人は通りません。むしろ英語が苦手で克服したい人と欠かさず熱心に通ります。英語にコンプレックスがあるから余計に英語を勉強している人が多いのです。あなたが持っているコンプレックスも大きな力を生む原動力になります。劣等感があることを気にしてしまい改善したい欲求も大きくなります。コンプレックスは自分の価値を下げる障害物ではありません。自分を飛躍させる場になります。嫌だ、苦手だ、そうなりたくない。負の感情はコンプレックスであり才能の目でもあります。コンプレックスを前にする。隠れた才能を見せる30の方法。その9、本当に好きなことは難しくても楽しく感じてしまう。私は自分が好きだと思うことは難しくても楽しいと感じます。難しいからこそやりがいがあります。わからないことがあると嬉しくて仕方ないのです。昔からそんな好きで中学生の頃にはベーシックというプログラミング言語を使ってゲームを作っていました。もちろん最初はわからないことだけでした。しかし何度もトライアルを繰り返しプログラミングの特徴やコツを見つけていきました。自分の思うように動いているプログラミング言語は大変興味深いものでした。たった1本の線のプログラムがあるとします。以上、プログラムを書き上げれば何度でも素早く正確に再現してくれます。さらに、早い正確。こうした要素に何の共感自身の通りによるプログラムというものに強い感動を覚えました。当時は夢中になっていました。シマワリになったように言うことなんでも聞いてくれるプログラミング言語はまさに最高の道具でした。よくゲームを作っているとプログラムを組み立てていたりにはわからない部分ができます。そんな難しいことができても、その人は思わず不思議と楽しいと思ってしまっていました。すでに出来上がっている例があるから何か方法があるはずだ。発見や想像を繰り返していくことが楽しくて仕方ありませんでした。趣味を確保されることと優位な時間がありません。今ではその延長で IT 関係の仕事につき自分のエクサイトも作るようになりました。また幼い頃から哲学的なことを考えることが好きでしたら、その実績を知ることを重視しています。コンピューターの能力と知識能力を同時に発揮できるような生活作業をすることで楽しみになりになっている感覚です。難しくても楽しいと思えることがあなたにもないでしょうか。それはあなたが心から本当に楽しんでいるという意思の才能なのです。本来なら難しいことができるとやはり気になりなくなってしまうことです。それでも楽しいと感じてしまうのは自分の才能を磨けるポイントになるのです。難しくても楽しいと感じられることを探す。隠れた才能を見せる30の方法。その10、得意なことというのは先天的、好きなことというのは後天的。人間の能力には得意なことと好きなことの2つがあります。似たような印象を受けますが、実際は全く別物になります。得意なことは先天的であり、好きなことは後天的です。生まれつき得意なことはありますが、好きなのは環境や出会い、タイミングによって変わってくるものなのです。もちろん得意なことでも嫌いなことはありますし、好きなことだからは言えそうに得意なことはありません。基本的に別々のものと考えましょう。しかし、才能が100であろう、最も理想的な形は得意なことが好きなことであるという状態です。好きな面と得意ですし、という状態です。才能を100に必要なことは自分の特質を良くし、得意なことを自分の好きなことをして出させていくことです。僕の才能を恵まれるためには自分が何を得意としどんなことを向いているのかという特質を失わなければなりません。そのためには自分について研究が必要です。大変気持ちのいいので子供の頃からいろんな挑戦をしておくことです。三日坊主でもいいため、まず自分の特質、特性、個性や性格を知るために、では一概にまずやってみるのです。すると同じ時間で同じ努力をかけているにもかかわらず、同じように大きな違いが出ることに気づきます。たくさん努力しているのが小さいことや少しした努力していないのが大きいことがあります。少しの努力でも大きな努力ができることがあって、才能の可能性は高いのです。私の場合も初めにコンピューターは得意で、親からの教育もあって、小学校4年の頃からパソコンに慣れ親しんでいました。好きなら始めたわけでもなく、得意から始めたわけでもなく、機会があったら手をつけてみたという些細な一端です。しかし、これが嫌なことにやらないようとなってしまい、短期間に伸びていきました。なぜ、なおかわらず、これこそ人それぞれにある特質と言われるのです。私はもともとコンピューター関係に向いている性格だったようで、やっていくうちにだんだん好きになっていきました。学校のように好きになることもなく、先生に知られることもありません。のみのみはそれなら勉強することができたわけで、好きなり得意なことと好きなことを内緒になってしまったのです。得意なことを後から好きになってしまう。隠れた才能を見せる30の方法。その11、得意なことが好きなことになれば怖いものはない。生まれつき得意なことというのは実際に存在します。運動神経が良かったり、作るのが得意だったりと、その人が生まれつき常に持っている特性というのは存在します。私だって同じです。私の場合、文章を書くのは私だと言えば最初から得意でした。練習をしたわけでもないのですが、比較的文章を組み立てるのは得意で、なぜ上手くいくのかは自分でもよくわかりません。ちょっと乱暴な言い方をしてしまえば、なんとなくこんな感じかなという直感に任せて文章を成しているような感じです。小学生の頃はみんなが作るのをやっているなら、私だけは大喜びしていたのです。もともと得意だった作るのが好きになったのは後からでした。自分に向いていることだったので、簡単にできるし、上手くなることだったので、簡単にできるし、上手くなることだったので、簡単にできるし、上手くなることだったので、簡単にできるし、上手くなることだったので、簡単にできるし、上手くなることだったので、簡単にできるし、上手くなることだったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなることになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単にできるし、上手くなことになったので、簡単 かわからないのです。やる前に本当に続けられるかどうかなんて子供であることは難しい一問です。まずやってないことには子供でも自分にやっているかどうかわからないのです。つまらない根性の子供の知っているようなことを時々見かけます。一度始めてしまったからにはやめてはいけない。我慢してでも続けなさい。子供は何の役にも立っていないのです。子供は全てわかりません。何が見ていて何が見ていないのかは幼い子はわかりません。三日坊主はここで教えておくことなんです。先天的である得意なことを見つけ出すためにはできるだけ小さい頃にたくさんの失敗をすることです。早い時期に自分にあることと合わないことを見つけ出しておくことです。三日坊主を大量にこなして自分の傾向を知る必要があります。三日坊主のこなし方の多くでは多いほど自分の適性が見えてきます。それが将来の学部や職業の選択、職業などに大いに役立つのです。小さい頃であることリスクは小さくてやり直しができます。大人になってからの失敗は大人になったり、社会的地位などが未成年になったりと大きな偽造可能性があります。しかし、子供の三日坊主ならそういうこと大きなお金もかかりません。すぐ始められ失うことも小さくて済みます。才能を見つけ出すキーポイントは子供の頃の三日坊主になるのです。三日坊主をたくさん経験して自分の特性を見せる。隠れた才能を見せる30の方法。その13、小学生でもできる。才能は丸隠れるの状況で探し当てる。自分で才能チェックができる簡単な方法があります。ショートです。自分が何を見て得意としているのか、そうやって実際に自分が楽しいと感じるかどうかはやってみないとわかりません。できるだけ早いうちに三日坊主で構いませんが、たくさん数をこなしておくことです。自分に向いているかと思えば、向いていないかと思えば、軽く教えるといった状況で探し当てるのです。中心から最後は一発で終わりようと思わないでください。たくさんの数が能力がどれだけ適しているのかは見つけ出されても大変なことです。たくさんの軽く、夏ずり、たまに丸ごと前に飛べるでしょう。下のような図で考えるとイメージが湧きやすくなります。 どちらにせよ好きや楽しいが必ず続いていないと能力が伸び悩んでしまいます。見えや働き、制裁から始まった才能は一つもありません。常に自分の 100% を表現できることが才能へと変わっていくということなのです。見えや制裁、働きに振り回された行動は卒業する。かけた才能を見せる30の行動、その18、あなたが何かよく褒められることは何ですか。あなたは自分が持っている才能を自分では当たり前のことと思っています。できて当たり前、やって当たり前、これが当たり前。そのため自分が持っている能力をすごいし、大したことではないと思っています。しかし、他の人から見ればふやっと思われあなたの得意な部分に気づいています。自分で自分のことを観察することも大切ですが、視点を変えてみましょう。あなたが何かよく褒められることは何ですか。自分では当たり前のことでも構いません。いろんな人から共通して言われた褒められた部分があなたには驚くべき才能の違いの可能性は大きいのです。自分では当然のことと思っていますが、何かすごいねと言われてもそうかな。これが必要だよと感じます。しかし、そうやって人からこそ思うことであって、できない人には考えてみるのです。私は幸せに関する何において昔から考える癖がありました。習慣といってもいいでしょう。時間さえあれば幸せとは何だろうか、何のために生きているのだろうかと考えていました。小学生の低学年の頃から意識し始めたのを覚えています。しかし、当時は誰もがそう考えているものだと思っていました。世の中の悪について幸せが生きるのを自分なりに答えがするようになりました。考える習慣が非常的でしたが、いろんなジャンルについて担当しながら物に触れていたのです。こうしたことは誰でも同じようにしているものだと思っていました。しかし、これが12歳後に出会った両親の話を見ると驚いたことがきっかけで、だんだん変わります。40代半ばの女性の両親のですが、2週間に1回は髪を切ってもらっていたので、だんだん仲良くなっていきました。かなり個人的な話もするようになりました。日頃から考えていることを話していくうちに、そんなことまで考えているのと言われてしまいました。私はこれからは誰も考えていることだと思いますよと答えていました。大人でも考えている人は少ない。大人の方が人生が決めてしまい、考えることができない、よくの話ばかりをしている。そう言われ、私もその時は書くことに触れていませんでした。ところが友人に考えていることを話すと、考えたことないという反応をされていました。このことが周りは考えていないことなんだと気づきました。中には気も入っていない人もいるようです。これは私には驚きでした。てっきり他の人も考えていることだと思っていました。何も考えていなかったことをすると、じゃあ今まで何を考えていきたいのかと、逆にこちらが驚いてしまいました。また友人の中には何事もと、褒めてくれる人もいて、自分の考えは普通じゃないと気づかされたのです。自分では当たり前で口に出すのが恥ずかしいぐらいのことの方が他の人には驚かれることだったりします。自分の生活をちょっと振り返ってみましょう。当たり前だと思っていることは意外に当たり前ではなかったりします。当然、遠のことでも他の人からすれば驚きであったりします。自分の生活を振り返り、他の人から共通して褒められたり驚かれたりすることを思い出してみましょう。意外にそれがあなたの得意な能力であったりするのです。他の人から共通して褒められることに気づく。かけた才能を見せる30の方法、その19、厳しくない経験があなたを変える。長く生きれば生きることを認めたくはないが、認めたことがない事実に気づきます。それが何かというと、厳しい人生の方が実は良い人生につながっていくということです。毎日は平凡で何もない生活より、会社の上司に叱られたり、親に怒られたりした方が自分のためになります。辛い人生の方が実は良い人生とつながっていくという、認めたくない事実に気づいてしまいます。年を取ることに気づいてしまうことです。私の親は昔から姿勢は厳しい人でした。食事中は大きな音を立てて食べないこと。お礼や感謝は必ず言うこと。何もかんときには口を開けて食べないこと。こうしたことをはじめ、毎日怒られたり叱られたりしたのです。高額評価、会社では生活の悪い上司によくなることが多かったのです。よく指導されたり叱られたりしました。叱られたり怒られたりすると、落ち込んだり、時には道に分けてきたりします。その時は何でも時間がたって、後から考え直すと、お説教は実に良い教えになっていたことに気づくのです。叱られることですが、私の悪いことをわざわざ時間をかけて指摘して大きな声で言われます。私にとっても忘れられないことのようにやりつきます。大切なことをしっかり教えてもらえた。言葉の意味は悪いと、叱られることも悪いことではないと思えています。叱られることが多いことを大切なことに気づかせてもらえ、私の生活でも役立ちになります。こうしたことは、長く人生を歩めば歩むほど、どの場所でも誰かでも共通しております。過去を振り返れば、叱られた経験の方がたくさん伸びます。叱られるという状況が強くなるようにやりつき、忘れられないことの指摘になっているからです。しかし、一方で、そんな叱られた経験の方が大切な教えになっていることを認められません。昔は、言わんでしても、今では感謝をしてしまうという形など、何とか正しいように自分でも驚きはせません。まとめて言えば、厳しい人生の方が、実は良い人生につながっていくと言えるのです。厳しい困難のたくさんの経験した人の方が、たくさんの教えを見つけているため、良い人生を送ることができているのです。私は、私の時に彼女に向かれるという大変に悲しい思いになります。しかし、その時の経験は、後に付き合った女性との関係になりました。過去の失敗が不思議な話ですが、何度も同じような辛い経験を自分を支えてくれているのです。なぜあの時そうなったのかと考えると、自分の悪いことが見えています。同じ失敗は二度と繰り返したくない。ことからそう思うのです。厳しくない経験があなたを変えてくれます。歯を食いしばってしまうぐらい厳しい経験があることが、その時は大変なことでも後から必ず役立ってくれるのです。厳しい経験も喜ぶ。隠れた才能を見せる30の方法、その20、本当に好きなことは毎日食いたいと思うもの。才能は毎日やりたいと思うことになります。英会話の週1回まで対応賞を解くときに見られます。英会話の対応は素晴らしいことです。しかし、本当に英語が好きでないか気持ちがするようですが、必ず毎日通いたいと思います。本当に日本が好きな外国人は一度だけの旅行では物足りないと感じます。旅行では満足できないので、いつのこと日本に住んでしまうという話は同じです。心から本当に望んでいることは毎日クレーターに欲求が出てくるのです。その少々が騒がしていると思います。英語毎日クレーターに対応は英語に関係した職業に就く可能性が大変高いのです。日本が大好きで在日している外国人は外国語を日本で教えたり通職業に就いている人が多いです。私は小学4年生の時に初めてパソコンに触れました。ベーシックというプログラム言語でプログラムを作り始めたことがきっかけで毎日パソコンに触れるようになりました。単純に面白くて夢中になったのです。自分の手で何かをするという創作が好きだったからです。毎日でも触れていないと思うことはその人の本質や将来の職業や才能へとつながる能力が大変です。あなたの毎日やりたいと思うことを思い浮かべましょう。毎日触れていないと寂しくなってしまうことができないということは強く気をつけながら働いているということなのです。毎日触れていないと思うことに気づく。かけた才能を見せる30の方法、その11、いつかしたいと願うことはそれだけ強い気持ちがあるということ。いつかしたいと願っていることはつまりそれほど素敵ないという強い思いがあるです。できなければいいやと諦めるのは対照的にできなくてもいつかしたいと思うことは強い気持ちがあるです。人間の心というのはこうした些細なことから始まります。いつかしたいと直感と思っていることと心から願っていることですが、幸せを出すことだと考えても構いません。そういえば自分が幸せになるからいつも考えても見つけず忘れられないのです。このように先々に考えていることをもう一度思い出し実現に出してみましょう。一度しかない人生を満喫できるかどうかは諦めたことをいつかしたいと考えていることを思います。かけた才能を見せる30の方法、その12、好きなことには時間をかけたくない。好きなことはすぐ終わってしまうと諦めないのです。できればもっと長い時間くれ続けていきたいと思います。才能のみんな好きなことを磨くためには、そういう時間をかけたくないかどうかを基準に判断すればいいのです。すぐ終わってしまえばいいと思うことは本当の好きではありません。ここから願うことはもっとやりたい、もっと長くくれていきたいと思うのです。恋愛でも同じことになります。好きな人がいるときには、できる限り長い時間一緒にいたいと思う気持ちを同じです。ダメだったら会ってもいいよ。でも毎日会うのは嫌だ。こういうことを言う人は本当に相手のことを好きになっていないということです。体も好きで付き合っているだけであって、本当の愛は子供のものです。本当に好きな人には必ず毎日会いたくなります。毎日会いたくなったり、電話をしたくなったり、毎日くれていないと思うことを本当に好きになっている証拠なのです。毎日くれたいことが将来になりますが、毎日してお金を長くやっていないと思うことは何でしょうか。毎日してお金を長くやっていないと思うことは、それだけ好きだということです。本当に好きなことには必ず時間をかけたくなるものです。時間をかけたくなることに気づく。かけた才能を見せる30の方法、その13、理由を分からずことすることに最後に。私は昔は考えることが好きで、よく今さえやら、いろいろと考えていました。何を考えていたかというと、それこそ本当にいろんなことについてです。人生について、友人からは良いことをしているねと言われるのですが、ほとんどの場合に何か別のことを考えていることです。私は何もしないことないと感じてしまう性格です。ぼーっとしていることこそ物もに触れることです。ではなぜそんなことをしていたのかというと、不思議なことにこれが自分でもよくわからないのです。ただ、悪いことは考えているときはとてもほっとした落ち着いた気分でいられるということです。わからないことが少しでもわかるようになるために自然と集中していたともいえるでしょう。昔は考えるのは好きでしたが、正直その理由はなぜかというと、ただそれが好きだったら、暗いしか答えようがないのです。友人のことを話すと、それは才能だよと言ってくれます。案外友人に言われると、それはそうとも言えるなと思えるのです。自分のかけた才能は自分でもよくわからないことに存在します。それをやっていると不思議とほっとした気分になることに存在します。それだけ自分では当たり前のことだし、気づけばそうしているのはまだ習慣であり、性質であり、特質ということなのです。自分の本質は当たり前だと思うことに存在し、理由はあらずほっとできることに存在しているのです。それがほっとできることに気づく。かけた才能を見せる30の方法、その14、マストで考えることに才能は存在しない。マストと考えていることには本当の才能は存在しないと思ってください。マストと考えることには本当にやりたいという気持ちがなく、むしろ反動性的な雰囲気があります。あることに対して自然とマストと考えてしまうような嫌なことに迷っているということです。マストという表現も別に言いたいと仕方なくやる、とりあえずやると言います。自分がやりたいわけではないが、頼まれていることなので仕方なくやる。 命令されていることだから、とりあえずやる。こうした消極的な意識なんですが、見えます。あなたの生活を振り返ってみると、たくさんのマスを並ぶことに気づきます。学校に行かなければならない、仕事をしなければならない、勉強をしなければならないなどです。自分のマスを突く行動を見せると、いかに自分の本心から行動できていないかが分かってくるのです。私は以前、読書を忘れていたと考えていました。読書をしなければならないという反動性的な読むべきだという意識になっていた。本を読んでいないのは悪いこと、本を読むのは良いことというふうに読むことが目的となっていました。そのために読むと読書をすることができず、ただたくさんの本の量を出すことのものが目的となっていた。得た知識より読んだ量を常に意識してしまい、本当に心から楽しんでいる状態とはありませんでした。このおかしい事実について、私はあることから本の読むのが良いものだという要は意識しないことにしました。たくさん読むことがいけないことだと言っているのではありません。マスを意識してしまい、本来楽しむべき読書が強制的になってしまうことがいけないと言っているのです。それからというのも、要は当てましたが、本によって得られないように吸収することができるようになりました。マスをと考えると、無理やり自分に無事を前に出ることができます。そうは言っても、自分が積極的に前に出る純粋な気持ちではないため、身につく場合には大きな差があるようです。マスをと考えるところに本当の気持ちは含まれていないことに気づく。立てた才能を見せる30の方法、その15、邪魔されてもやりたいこと、お金を出してでもやりたいこと、この2つの当てはまることは何でしょうか。ちょっと振り返ってみましょう。どうしてもやりたくて邪魔されても迷い続けてしまうこと、またお金を出してでも何とかしてやりたいと求めてしまうこと、もしそういうことまでやりたいとになることがあるならあなたの才能です。才能は能力の強さと言っているのではありません。どれだけあなたに好きという思いが強いのか決まるのです。本当に強ければそれをしているときには最高になっていなります。できてもできなくても嬉しい気分になるなら最高です。こうしたことが何でもあるかというとそうではありません。何か一つに打ち込むことができた環境やそれに出会えた運も安定します。運と幸運は同じに見られている人がいるのですが、この2つは別物です。運の意外はただ偶然です。積極的でもなく、自発的でもなく、単純に偶然として起こった運の良い出来事ということです。幸運は自発的に行動をして結果で得られたのです。例えば、宝くじを1回引くのと100回引くのでは当たる確率が全然違います。1回だけ引くというのは簡単ですぐできます。一方、100回引くのは努力が必要です。当たることを目標とし、努力を続ければ当たる確率は飛躍的になってします。それだけ努力をしてきた結果、当たった宝くじは偶然の運ではなく、努力が乗った幸運ということなのです。3日坊主の同じ話です。いろいろな経験をしておく方が自分が当ていることに気づきやすくなります。たくさんの行動をしていないことには分からないのです。邪魔をされてもやりたい、お金を出してもやりたい。そういうことまでに強い人という感情が湧き出ることに見つかったのは、見せる努力をした結果であるし、幸運ということです。誰でもそれだけ大きな好き、何見つかれているわけではなく、むしろ見せていない人の方が多いのです。もしあなたにそんな大きな好き、何見つかっていれば、才能を話し合わせる準備ができています。その他に心の底から飛んでいるということがあるだけで、別とした才能になるのです。才能を見せる、努力をする。かけた才能を見せる30の方法、その魅力、使命感と感じ取っている人は強く生きられる。自分が生まれてきた理由に、やめる。これを見せることができた人は、必ず心の中で才能と呼ばれる力を得ることができます。生きていることに大きな意味を感じています。それを果たすために生きていることがあれば、自ら何より力が湧いてきます。天から探された命を使命と言います。使命感を意識して行動していると大事な面で生まれます。自分が今なぜそうしているかという理由がはっきり分かっている人は、そこから湧いてきます。以前であった上司の人に変わった気づきのあるリーダーがいました。使命があるからという気づきです。大事な面では、人のように小さな声でいます。小さな声だったため、周りにいる私たちはそのことが信頼に感じ取りました。彼は仕事が良い人です。朝早から夜遅くまで夜働き、人を通すリーダーシップを発揮している人です。作業をたくさん抱えて仕事が追いつかず、連日の疲れでみんなが帰っている時期がありました。そんな時、彼は使命があると言って、申し訳ないことをしていました。今抱えている仕事は自分がやるべき仕事であり、こなすことが人生を全うすることだという使命感を抱いていました。そのため、常に強い生きることができていたのです。生きているには自分がここにいる存在意義というものをしっかり分かっていると、目前の仕事に一生懸命になります。目前にこの仕事があるのは、今の自分に必要な課題であると感じます。全身全霊を持って取り組むのです。使命感を意識して生き抜く。かけた才能を見せる30の方法、その17、親の影響を得ずに成功する。生まれてから最も身近に見てきた存在というのは親です。あなたがこういう存在するということは親自分の両親は生まれてからというものをずっと面識した存在ですから、親から受ける影響は大きい。例えば、あなたが今話している日本語はまず初めに誰から教わったのでしょうか。もちろん親からです。親の話している声を見て聞いて、口で真似て発音し、だんだん会話ができるようになりました。別に本を読んだり、辞書を聞いたりしたわけでもありません。むしろまだ本も読めず、辞書の聞き方がわからないことから習得し始めていました。日本語を簡単に習得しました。学校では中学の頃から英語を何年も学びます。英語の本を読んだり、単語を覚えたりしますが、あることを勉強しているにもかかわらず、日常会話ができないのはほとんどです。英語を努力して勉強しているのに習得できない一方で、努力をしようとしない親は学びたいで日本語を早く習得しています。親からの影響は学校より大きい。日本語だけにありません。佐藤からしたら、先祖最も長く短いできた人であり、手本です。なぜこんな話をしているのかというと、これは才能の大きくなることになるからです。才能を持ち合わせている人の多くは親からの影響が大きい。読書が好きな人は親がいつも本を読んでいたら、その影響で自分の本を読むようになったケースが多い。親が知り合う人は子供も知らないケースになります。患者を治療する親の姿を見てきたので、そうした意識が自分にも染みついた。私も自分の話からは親によく似ていると言われます。話を聞き換えて、物静かな人に似ていると言われます。好きなそうであったら、私も自然と影響を受けました。意識をしなくても幼い頃からそばにいるので、行動パターンが私の頭にも体にも染みついています。真似をしているつもりがなくても自然とそうなります。自分が影響を受けている能力や才能は親から影響が大きく関係しています。努力をすることなく、いつも何か受けている親からの影響を逆に利用し、才能発揮に役立てることができるように考えてみましょう。親から受けている影響を活用しながら、能力を伸ばしていくと努力なしに経験できた出来事全てを肯定的に受け入れる。環境にしろ、友人関係にしろ、今あなたが自然と人生を歩めているということは、その状態に感謝しておくことが大切です。良いことは悪いことも全て含めてです。生まれつき大きな努力を必要とせず、親や環境、友人、経験などがあなたの中に入ってきたことは恵まれていることです。私は今の親、今の実家、そうした生まれや育ち、回らせて、ここまで歩んできた人生を丸ごと感謝しています。確かに辛いと思うべきこともたくさんありました。親に知られたり、受験に失敗したり、失恋したりと思い出したくないこともたくさんあります。しかし、否定したところで何が悪いわけでもなく、辛いのは自分なのです。否定的に考えることを一番の被害者になるのは自分です。何が恨んだところで、自己自得というものですべて自分に入っているのです。考えて自分が悪いのは自分が入ったつまり自分に入ってきているためです。誰が恨んだりすることは自分を恨んでしまうことなのです。私はそうした出来事も丸ごとすべて自分の恵まれた人生だと考えています。何をしなかったという表現の方が近いでしょう。以前は反発的なことも考えていましたが、今では意識を変えて肯定的に受け止めるようになりました。私は今の親を恨んだわけではありません。生まれてきた時自然となっていました。同時に実家の環境や家族を中心とした親戚や人との関係など、私は一切の努力をすることなく常に決まっていたわけです。努力を必要とせずに見られていることは全て恵まれた事実です。楽しいことや面白いことだけではありません。嫌な経験も努力を必要とせず経験できたということであり、恵まれているということです。自分の身に至ることはそうではなく、自分だからこそ経験できる特別な出来事だと思えば全てを肯定できます。自分の人生に何か反発してもやりたいと考えなく、全てに沿って受け入れていくことです。人生何事を肯定的に受け入れる。かけた才能を見せる30の方法、その19、あなたの環境には2つある。外の環境と内の環境。世の中にはあなたの努力など関係なしに生まれつき常に決められていることがあります。その一つがあなたの環境です。あなたの環境は大きく分けて2つあります。自分の外の環境、親、親戚、どちらと内の環境、顔身体状態、全然的能力は生まれつき常に決められています。今あなたの親はあなたが選んだ人でしょうか。また今あなたの親戚はあなたが選んだ人でしょうか。あなたの顔からの状態能力もあなたが選んでそうだったわけではない自分の努力は関係なしに常に決められていることは全部受け入れてしまうことが大切です。その環境である親、親戚も内の環境である顔からの要素です。決められていることは太陽の中です。特に私は自分の顔がない、見たい綺麗になりたいと自分の容姿を嫌っている女性を見かけます。自分の形が好きではなく、テレビに出ている花や誰のような顔じゃないようなと思っている人です。しかし、今、お化粧をしたり、服装を変えたりしたことで、自分が自分であることには変わりはありません。他の誰かになることは絶対できないです。あなたは世の中に所有者存在せず、また、年上の人は一人も存在しません。能力も同じです。自分に初めから育っていることには、能力は単なる応用が全て受け入れることです。私は小さな頃から物語ということが得意でした。作文を書いたり、漢字を書いたりなど書くという行為は大きな練習をすることが得意でした。私には、なぜなのかわかりません。ただ、そういう能力が毎月備わっていただけです。学生の頃からよく物を書いては楽しんでいました。しかし、ちょうど真剣に働きたいに花や傘を求めています。自分が行っていることはとても人間であらず、声だけで、だから何なんだと思いながらこともありました。しかし、初めから能力は生かしておかないともったいないというものです。毎月持っている要素は外の環境と内の環境も生かしているようにしましょう。最後ということは、自分に初め与えられている環境を全て生かしているときに生かしています。私は今の時代からこそ、最低に強くなりました。今の時代からこそ、お金の大切さをしました。今の時代からこそ、自然の大切さをしました。親戚に呼びましょうと言いますが、そうした人たちからも、だからこそ、ということがあるのです。私は毎月初め与えられていることを生かしていることで、今の自分の能力が最大限に発揮されています。いろんな条件の方になっていることだけを気がすることで大きなことができるようになるのです。自分の人生にあることを全て受け入れていることです。 初めて見えていることは、むしろそれを見せにして自分の最大限に表現していくと才能を持つ、使いやすくなります。外の環境と内の環境の両方を味方にする。隠れた才能を見せる30の方法、その30、始まりはあっても終わりはなくていい。私は今自分が行っていることには終わりはないことだと思っています。自分が結論出したことを勝手にライフ作業として公開しています。生きているうちに気づいたことや学んだことをまた公開していくという単純な繰り返しです。終わりはいつですかと聞かれても終わりはないと答えます。終わりは過ぎたくありません。ただ、面白い知識から行っていることですが、終わりということについては考えていません。終わりを考えたくないし、ゴールも決めたくありません。ただ、楽しいから、面白いから、これが私の原動力になっています。親や友人から別に答えなくても続けています。ハッピーライフ作業は彼でこそこそ作っている作業です。私は考えていることが多すぎたり、同居していることが多かったり、するため、仮に気持ちで信じていません。友人や同僚は私のことを静かな人と思っているようです。考えは山ほどありますが、口にすると冷たい声が飛んできて、私もやることを消されてしまいそうで怖いのです。私は毎日楽しいですが、反面、ビクビクしながら生きています。こうなるためにやっているのではなく、今こうしていることが楽しく、邪魔されたくない気持ちもそれだけ大きいのです。いつもこそこそと再生を作っています。誰かに見てもらいたい気持ちを見せずに続けたり、2つの複雑な気持ちに重ねて、今日も楽しいから書いています。ある日、これは私の得意な性質であるということに気づきました。自分が今していることを楽しめ、将来に向けてはそれでいいと思っています。終わりのない目標を持つ。隠れた才能を見せる30の方法、まとめ、その1、好きなことを見せる、その2、特権や結果は気にしないようにする、その3、無人島にでも同じようにやっているであることを見せる、その4、間違っても喜べることに気づく、その5、知らず知らずに考えてしまうことを見せる、その6、競争はやめて自分のペースで進める、その7、結果や数字より楽しむことに集中する、その8、コンプレックスを前にする、その9、難しくても楽しいと感じられることを探す、その10、得意なことを後から好きになってしまう、その11、得意なことを好きなことを迎えてしまう、その12、三日坊主をたくさん経験して自分の特性を見せる、その13、ある無所境で才能を意識的に見せてみる、その14、何かを作って後悔し、できるだけ大勢の人に活用してもらう、その15、長続きしていることに気づく、その16、しなければならないことは才能ではないと自覚する、その17、見えや、経済、働きに振り回された心は卒業する、その18、他の人から共通して褒められることに気づく、その19、厳しい経験を喜ぶ、その20、毎日くれていたいと思うことに気づく、その11、いつかしたいと考えていることを思い出す、その12、時間がかかることに気づく、その13、つらを取ることに気づく、その14、マスを捉えないことに本当の気持ちは含まれていないことに気づく、その15、才能を見せる努力をする、その16、使命感を意識して生き抜く、その17、親から受けている影響を追い風にする、その18、人生のことを肯定的に受け入れる、その19、その環境と内の環境の両方を味方にする、その30、終わりのない目標を持つ。